Last November, I had the privilege.
昨年11月、私はヘンリー・B・アイリング館長とジェラルド・コセイ・ビショップと共に招待され、イタリア・ローマのバチカン宮殿で開かれた結婚と家族に関する会議に出席しました。7大陸のうちの6つの大陸から14の異なる宗教の代表者が出席し、現在の世界で家族に起こっている事柄について各自の考えを述べる機会が出席者全員に与えられました。フランシスコ法王は最初の部会の冒頭でこう語りました。私たちは現在刹那的な文化の中で生きています。人々はますます公の場で誓いを立てる結婚を簡単に放棄しています。この慣習と道徳の変革はしばしば自由という旗のもとに受け入れられてきましたが、非常に多くの人を苦しめてきました。特に最も貧しく立場の弱い人々です。この危機的状況の中で一番苦しむのはいつもそのような人々なのです。若い世代に関して法王は、刹那的なものがもたらす有害な精神に身委ねることなく、真の永続する愛を求める勇気ある改革者となって、一般的になってしまったこの傾向に立ち向かうことが重要であり、そうしなければならないと語りました。その後3日間、男女の間の結婚をテーマにして、宗教指導者たちによる発表と話し合いが行われました。私は考えられる限り最も広範囲な世界中の宗教指導者の話を聞き、結婚が神聖な制度であることと、家族が社会の基本単位として重要であることについて、彼らが互いに完全に合意し、相手の信条を全面的に受け入れていることを表明する言葉を聞きました。そして強い親近感と連帯感を抱きました。彼らは様々な方法でそれを表現しました。私が気に入った言葉の一つは、イランから来たイスラム教の学者が家族に関する私たちの教会の宣言から二つの段落をそっくりそのまま引用して語った言葉です。会議の間、さまざまな教派、宗派、宗教が結婚と家族に関して結束し、家族に関係する価値観や誠実さや献身についても結束していました。結婚と家族を中心とした事柄がいかなる政治や経済、宗教の違いよりも大切だとみなされていることを確認できたのは素晴らしいことでした。伴侶に対する愛や子供たちへの希望と心配、夢について言えば、私たちは皆同じなのです。全世界から来た講演者たちが皆男女の間の結婚が大切だと感じていると語る場に共に集えたのは素晴らしいことでした。それぞれの話の後、別の宗教の指導者たちが証を述べました。アイリング館長が会議の最後の証を述べました。互いに信頼し合う結婚の素晴らしさと、永遠の家族に約束される祝福に関する教会の信条について力強く証を述べたのです。アイリン館長の証はその特別な3日間を祝福で締めくくるのにふさわしい言葉でした。ところで皆さんはこんな疑問があるかもしれません。多くが家族の優先順位と考え方が似ていると感じているのなら、すべての教派と宗派が結婚のあるべき姿に関して合意しているのなら、家庭と家族関係が大切だという点で合意しているのなら、私たちと何が違うのだろうか。末日聖徒イエス・キリスト教会は他の教派とどのように異なるのだろうか。 答えはこうです。家族に関して他の教派と共通点が非常に多いと感じるのは素晴らしいことですが、私たちはただ回復された福音の永遠の見地から見ているということだけです。回復された福音が結婚と家族に関する議論にもたらす事柄は非常に重要であり、党を得ていますから、いくら強調してもしすぎることはありません。これは永遠のテーマです。結婚生活の献身と神聖さはさらに高いレベルにあります。家族はこの地球が存在する前から存在し、永遠に続くものにできるのだと私たちは信じ理解しているからです。この教義については初等教会の歌、家族は永遠にの歌詞が非常に簡潔に力強く見事に教えています。初等教会の子どもたちがこれを精一杯大きな声で歌う様子を思い浮かべてみてください。子どもたちが一生懸命歌うのは家族を愛しているというたった一つの理由からです。主はその願い叶え導きたもう、家族を皆結ぶ道を主は教えたもう。回復された福音全体が家族と結婚の新しくかつ永遠の制約を中心としているのです。末日聖徒イエスキリスト教会では、すべての人が天の父なる神の文字通りの霊の子供として前世に住んでいたと信じています。私たちはかつて神の家族の一員であり、今もそうであると信じています。私たちは結婚と家族の絆は墓を越えて続くものにできると信じています。つまり適切な権能を持つ人によって主の神殿で行われる結婚は来世でも有効だと信じているのです。この教会の結婚式では死が二人を分かつまでとは言わず、この世においても永遠にわたってもと言います。私たちはまた昔ながらの堅固な家族は安定した社会、経済、価値観の文化の基本単位であるだけでなく、永遠のそして神の王国の基本単位でもあると信じています。私たちは天の組織と統治体制は家族と親族を中心に築かれるとも信じています。私たちは結婚生活と家族が永遠に続くと信じているので、家族を堅固なものにするという全世界的な動きを教会として導き参加したいと思っています。永続する結婚と強い家族の結びつきを大切にするのは宗教に熱心な人々だけではないと知っています。互いに信頼し合う夫婦と家族というものが最も理にかなっており、経済的で最も幸せな生き方であると宗教に関係のない多くの人が結論付けています。次の世代を育てる方法として、結婚した親と子供たちのいる世代ほど効果的な方法を思いついた人は未だかつていません。あらゆる場所で結婚と家族が大切だとされるのはなぜでしょうか。世論調査によれば、結婚は今でも全ての年齢層の大多数、すなわちミレニアル世代の人々の間でも理想であり希望です。その世代の人々は結婚ではなく独身生活や個人の自由、同性生活を選ぶとよく耳にします。しかし世界の大多数の人が今もなお子供を持ち強い家族を築きたいと思っているというのが事実なのです。結婚して子供を持つと人は皆同じだということがよくわかるようになります。どこに住もうと、どの宗教を信じていようと、同じように苦労し同じようにやりくりし、子供に対して同じような希望を持ち同じように心配し 同じような夢を見るのです。ニューヨークタイムズのコラムニストデビッド・ブルックスはこう述べています。人は望み通りに行う自由を最大限に与えられる方が幸せだというわけではない。個人の選択の自由を超越して家族や神、仕事、国家に献身する方が幸せなのだ。一つの問題は全世界のメディアの多くが大多数の人々の優先事項や価値観を反映していないということです。テレビや映画、音楽、インターネットでは多くの人がしているように見えることからは実は少数の人しかしていないというのがその典型的な例です。露骨な暴力から遊びの性行為に至るまで様々な不道徳、そして道徳観の欠如が当たり前のように描かれ、まともな価値観を持っている人々に時代遅れであるかのような錯覚を覚えさせます。メディアとインターネットに牛耳られる世の中では、責任感のある子供を育て夫婦と家族をまとめることがかつてないほど難しくなっています。しかし多くのメディアが報道している事柄や一部の人々が結婚生活と家族をないがしろにしているという事実があるにもかかわらず、人類の大多数は今もなお結婚生活は男女が一対一で営むものでなければならないと信じています。結婚生活における定説の大切さを信じており、辞める時も健やかな時も死が二人を分かつまでという結婚の誓いを信じているのです。私がローマで再確認したように、結婚と家族は今もなおほとんどの人々の強い願いであり理想です。このように考えるのは私たちだけではないという心強い、心の安らぐ事実を思い出す必要があります。現代ほど仕事と家族と個人に必要な事柄についてバランスを取るのが困難な時代はありません。堅固な結婚生活と家族を築き支援するために、私たちは教会としてできる限り助けたいと思っています。家族を強めるために、いろいろな団体との活動と教派を超えた活動に教会が積極的に参加しているのはそのためです。メディアとソーシャルメディアに家族中心の価値観を伝えているのもそのためです。すべての系図記録と親族の記録を提供しているのはそのためなのです。私たちは神ご自身が設けられた家族の組織にとって変わろうとする偽りのライフスタイルにことごとく反対する主張をしていこうと考えています。また伝統的な家族関係から喜びが得られるという主張をしていこうと思っています。私たちは全世界に向かって声を上げ続け、なぜ結婚と家族がこれほど大切なのか、なぜこれから先も大切なのか主張していかなければなりません。兄弟姉妹の皆さん、回復された福音は結婚と家族を中心としています。また結婚と家族に関して、私たちは他の宗教と最も強く結束することができます。結婚と家族に関して世界中の人と最も共通点を見出すことができます。結婚と家族に関して、末日聖徒イエス・キリスト教会には丘の上の光となる最大の機会が与えられているのです。最後に証を述べます。90歳になりましたが、年を重ねるほど家族が生活の中心であり永遠の幸福の鍵であることがよくわかるようになります。私は妻と 子供たち、孫たち、ひ孫たち、またすべてのいとこたちと親族に心から感謝しています。彼らは私の人生を永遠に豊かなものにしてくれています。これが永遠の真理であることを非常に強く、神聖な証として、イエス・キリストの御名により述べます。アーメン。